新年度のまちづくりを問う。会派質問。議員名は代表者、副代表者、五十音順で掲載しています。陸豪会、福田健吾、青木義雄、佐々木輝彦、長峰俊明、福田文治、藤井康弘。市政方針質問。中心市街地活性化に対する考え方は。質問。徳山駅前の市街地再開発事業の具体的な計画やスケジュールが明示されていない中で、事業全体の総予算も当然不明瞭である。この状況下で、再開発事業を関係者の皆さんとやり遂げたいとする市長の考え方は、またこの事業は多額の投資が推測されるため、議会や市民と情報の共有、開示が非常に重要であると考えるがどうか。答え。徳山駅前図書館の完成等による中心市街地のにぎわいにさらに弾みをつけるため、様々な団体と連携して再開発準備組合が取り組んでいる。市は計画の熟度を高める協議をしており、先を見据えて必要な支援・協力を慎重かつスピード感を持って対応したい。また情報の開示はしっかりと行い、皆さんと共に進めていきたい。質問。かつて中心市街地の商店街は、行き交う人の肩と肩がぶつかるくらい多くの人で賑わっていたが、時代とともに変わっていかなければならない。消費の場から多様な自己実現の場に変えていかなくてはならないのではないか。徳山駅前図書館の役割は、新しいライフスタイルの提案の部分もあると認識しているが、市長はどう考えるか。答え、周南市の中心市街地は、ハード的には素晴らしいものがあり、他市にはない魅力がある。市民力を生かして、多様な魅力あふれる中心市街地にしたい。水素利活用の取り組みを見直すべきでは。質問。次世代のクリーンエネルギーとして期待されている水素の利活用を進めますとあるが、世界的にドイツを除く北欧では2040年までにエンジン、ディーゼルを含め内燃機の車はやめ電気自動車にシフトするとのこと。水素自動車の取り組みを軽減し、市内全域に裾野が広がるようサプライチェーンの構築に重点を置くべきと思うがどうか。答え、我が市における水素に対する取り組みは自動車だけではないため、選択と集中をすべきだが、まだそのタイミングではないと考える。バランスよく様々な取り組みをしていきたい。新年度予算質問。市民センターの運営・整備に関する考え方は？質問。4月1日から公民館が市民センターへ移行するが、運営の基本的な考え方と今後のハード整備の進め方は？答え、平成29年度予算と同様の人員配置、確保で体制は変わらない。地域参画型の徳山地区の8館についても嘱託のセンター所長と職員を配置する。移行する中で今後は地域づくりが重点として入るため、この強化に関しては、30年度の状況を見ながら検討する。ハード整備は、基本的に財政状況を見ながら、できるだけ早く進めたいと考えており、長保地区は30年度に実施設計、31年度から用地造成、施設整備に入り、砥石地区も同様に、31年度には実施設計を完了し、用地造成、建物整備を進めたい。会派一般質問。入札制度は適正か？質問。公共工事の受注に偏りが見られ、業者間で両舷の火のごとく不満の声が広がっている。改善が必要ではないか？1. 公共工事の現状や改善点を探るため、業者を対象にアンケートを実施してはどうか。2. 県では建設工事における積算内容確認の実施要領を定め、入札日から3日間猶予を設けて積算内訳書について質疑を受け付け、問題がなければ契約し、誤りがあれば入札中止としているがどうか。3、宇部市では受注の平準化のため、市発注の手持ち工事を受注していれば、入札に参加できない制限制度を採用しているがどうか。答え、1、アンケートは必要性を検討する。2、入札後の質疑については、透明性を高める観点から、県の制度を参考に検討する。3、受注制限制度は慎重に対応する必要があるが、今後研究していく。シビックプライド醸成のためのシティプロモーションを。質問。市民の周南市に対する愛着と誇りであるシビックプライドを醸成するために新たなシティプロモーション事業が必要と考えるが、住んでいる地域に対する愛着と誇りなくして、周南市に対する愛着と誇りが生まれないし、市民参加のプロセスなくして、シティプロモーション事業からシビックプライドは生まれない。そこでまず各コミュニティごとにその魅力の発信を競うコンテストを行った後に、例えば、そうだ、周南だ、のような周南市のブランドメッセージを広く市民に募集する方法で事業を行うのが有効と考えるがどうか。答え、専門家の指導による戦略的なプロモーションが大切と考えるが、いただいた提案を含め研究していきたい。新政会、田村雄一、米沢千達、金重はじめ、坂本真嗣、福田理恵子。市政方針質問。13巻地域での防災訓練。質問。平成30年11月に菅根地区で開催を予定される防災訓練は、中山間地域では初めての実施となる。中山間地域特有の課題に対応できる防災力、自助・共助が求められると考えるが、どのようなことを想定しているか。答え、中山間地域ならではの特色や災害特性を踏まえた訓練内容を菅根地区の自主防災組織と共に検討したい。その中で他の中山間地域との協力や連携が図れるよう、周辺の自主防災組織と協議調整を行っていきたい。菅根地区では道路の寸断、電気、電話等のライフラインの被災により孤立状態になることが予想される。まずは住民避難、避難所運営、地区本部の設置、そしてアマチュア無線や簡易無線を使った情報伝達、消防や自衛隊による災害応援、関係機関と協力連携した訓練を実施したい。新年度予算質問。子ども未来夢基金の活用。質問。基金充当の事業の継続性を保つために、安定的な財源としての基金の積み立てをどのように考えているか。答え、周南市子ども未来夢基金は、安心して子育てができる環境づくりを推進し、子どもたちの健やかな成長に資することを目的に、平成26年度に設置し、協定事業からの繰り入れ金やふるさと周南応援寄付金の一部を積み立てている。その人として、子ども医療費助成事業に1億5000万円、子どもの明るい未来サポート事業に400万円、充実した学校生活サポート事業に100万円、中学校普通教室空調設備整備事業に3000万円、小学校のトイレ改修に2000万円をそれぞれ充当し、事業の推進に活用する。この基金の原資の大半を協定事業からの繰り入れ金で対応していることから、事業の目的や継続性を踏まえ、 今後も協定事業局と協議し、繰り入れの一定額の確保を図っていき、子どもたちの未来につながるよう、長期的に安定的に基金を運用したい。会派一般質問。徳山駅前地区市街地再開発事業の取り組みを問う。質問。新駅ビルオープンに呼応して、徳山駅前地区市街地再開発事業計画が進められていることは、町が動き出したという感があり、喜ばしいことであるが、町の中心部に商業施設を整備すれば、集客が図れるという高度成長期の手法や従来型の補助金頼みの再開発事業では失敗例が多く見られる。あらゆる前提を織り込んだ綿密で堅実な計画が求められるが、取り組みを問う。答え。現在、準備組合から計画について説明や相談を受け、計画の熟度を高める協議をしているが、計画に流動的な部分があると認識しており、身の丈に合った計画となるよう進めていきたい。事業の進捗に合わせて必要な支援、協力をし、慎重かつスピード感を持って対応していく。この市街地再開発事業を必ずやり遂げたいという思いを強く持っている。子ども議会の開催の今後は？質問、現状と今後の取り組みは？答え、教育委員会が所管し、これまで6年生は社会科の授業で地域づくり、市政や議会の仕組みなど国語科の授業ではプレゼンテーションの狙いや方法を学んできた。こうした学校での学びの成果を児童の代表が子ども議会の場で直接市長に提言を伝えるという一連の過程を体験した。この様子は編集した DVD や議事録をすべての小学生に配布し、全児童が学ぶことで自らの学習意欲の向上や、まちづくり、政治への関心を高めることにつながると考えている。引き続き、平成32年度まで、市内全小学校の6年生の代表に体験してもらう。民生委員、児童委員の活動しやすい環境づくりを。質問、市の見解を問う。答え、毎年の高齢者実態調査は、一人暮らし高齢者の調査対象年齢を、平成30年度から70歳以上に引き上げて実施する。民生委員・児童委員協議会の企画組織部会で取り組まれている調査研究が、各地区での活動の指針となり、関係機関との連携が進み、もやいネットの機能強化や民生委員・児童委員の負担軽減につながると考える。今後も活動を支援したい。
アクティブ、清水義政、岩田淳二、井本義郎、土屋晴美、山本慎吾、市政方針質問。質問、多様化する保育ニーズを把握する機会はあるのか。答え、今回子どもに対する実態調査を実施した。これから子育て支援事業計画を策定する。この中でニーズ調査等を行い、個々の政策へ生かす。質問、徳山駅前市街地再開発事業を関係者の皆さんとやり遂げたいとあるが、都市計画決定の時期は？答え、現在中心市街地活性化協議会や再開発準備組合と協議を重ねている。市としてもしっかりと説明のできる計画となって始めて、都市計画決定という運びとなるので、大きなタイミングを逃さず、できるだけ早く段取りを詰めていき、関係者の機運が高まっているうちに、必要な支援、協力を行いながら、慎重かつスピード感を持って対応していく。新年度予算質問。質問。予算編成における選択と集中の具体的取り組みは？答え。限られた財源の有効活用を図るため、まちづくり総合計画に掲げる 推進施策単位で実施する施策評価において、目標指標の達成状況等に基づく評価・分析を行い、施策の方向性を決定し、次年度予算に反映することで、選択と集中によるメリハリのある予算編成に努めている。平成30年度予算では、中学校普通教室空調設備整備等、優先して実施すべき事業について前倒しし、加速化させるなど選択と集中を進めた。選択と集中による持続可能な財政運営に努めていきたい。質問。空き家対策関係214万8000円の事業費予算の具体的な取り組みは？答え。水道平線情報や自治会協力などをいただき、調査期間を3年を目途として、職員が現地での目視による外観調査を行う。目視では ABCD ランクなど項目チェックを行い、所有者に今後所有物件をどのようにするのかの意向調査を行いたい。危険な空き家を発見し、所有者への適正管理を働きかけるなどの対策とともに、現在の空き家が将来的に危険な空き家とならないようにする。質問。立地適正化計画策定においても、空き家の利活用にインセンティブを与えるような施策が必要と考えるがどうか。答え。この計画でも空き家対策は重要である。居住促進区域の人口密度維持のためにも、土地のスポンジ化などに対応することなど、今後関係部署と連携し、適切な施策を推進したい。質問。企業立地促進条例は平成30年度中に改正するのか。改正するとすれば、どの点を変更する予定なのか。答え。本条例は対象期間が平成30年度までとなっているため、国、県における経済政策、本市の産業構造、事業所のニーズ及び現在の施策の評価等を踏まえ、しっかりと検討していく。なお、企業立地促進条例とは別に、中小企業の固定資産税の特別措置が講じられる条例を6月議会に上程すべく準備を進めたいと考えている。会派一般質問。道の駅ソレーネ周南の今後は？質問。道の駅がオープンしてもうすぐ4年が経過するが、今後の運営体制に市から指導や助言はあるか？また、周辺環境の変化により、駐車場、室内休憩所、売り場の増設やシャワー施設、遊具の設置等の設備投資が必要ではないか。そして、設備投資はどこが判断し、費用負担をするのか。仮に、指定管理者が自己負担で設備投資しようと思えば可能なのか。答え。道の駅は現在、新たな運営体制の下で、平成29年度の売り上げは過去最高が見込まれ、安定的な運営をしている。市は理事会や定時社員総会に出席し、助言を行っているが、先般の理事会で駅長や事務局長候補の推薦をお願いするなど、協議を重ねている。市も管理監督責任を果たし、指導や助言を行い、改善を促す。指摘の5つの設備投資は、国や関係機関と協議している。こうした設備投資の必要性は、市が判断し、設備投資を行うが、指定管理者から物販施設等への設備投資の申し出があった場合は、市の承認したものに限り整備できる。刷新クラブ、田中和末、田村隆義、小林裕二、徳重健二、市政方針質問、共にの心で、さらなる市民サービスの向上。質問、共にが市民に理解され認識されているか、また、これまでの成果とこれからの取り組みは。答え、 今ほど共にの心が社会に求められている時はない。行政と議会、市民同士も共にの心で街づくりを進めていく。また、共にの心は着々と育っていると考える。質問、新駅ビルの建設も終わり、これから新庁舎も完成する。これまで以上に市民サービスの向上を図る取り組みを。答え、現在おもてなしの職員研修を実施している。今後はさらなる市民サービス向上を目指し取り組んでいく。新年度予算質問。UJI ターン促進事業。質問。前年度に比べて予算が減額となっているが、事業内容は、また、シティプロモーション事業とはどのように連携しているのか。答え。中山間地域の空き家調査に嘱託職員を雇用していたが、平成29年度で終了したため、人件費を減額した。また、空き家改修補助金やサテライトオフィス誘致の補助金の見込みを見直した。平成30年度は移住に関するツアーを初めて実施する。シティプロモーション事業との連携は、平成29年度中に9回の移住フェアに出展する際に、周南市関連グッズの配布やコンセプトに沿ったブース作りを行っている。それらを通じて、話が始まったり、周南市の PR につながったりしている。質問。UJI ターン事業の目標値に対して実績は？答え。中山間地域への移住世帯の目標を平成31年度までに36件としているが、平成30年2月末で39件となっており、目標を達成している。会派一般質問。人口減少抑制を含めた雇用対策を。質問。平成29年の本市の人口転出超過は743人であり、特に若者や女性の転出が多く、深刻な問題として捉えなくてはならない。人口減少が進む中、周南コンビナートの各企業では、労働力不足が問題となっていることから、新たに女性を雇用するために、インフラ環境を整備する企業に助成金を交付し、労働力不足と合わせ、人口減少を抑制する取り組みが必要ではないか。答え、雇用面で女性が活躍できる環境づくりが必要と考えており、平成30年度に、仮称、周南市女性雇用対策連絡会議を立ち上げ、課題の抽出と女性の雇用促進に向けた取り組みについて検討していく。インフラ環境整備に対する女性制度をはじめ、企業が活用しやすく、効果的な支援制度について幅広く検討していく。期日前投票所夢タウン徳山の検証。質問。山口県知事選挙で、周南市初の試みとなる大型商業施設夢タウン徳山に期日前投票所を設置し、1日で493名の方が投票したが、他の期日前投票所と比較したとき、設置の効果は？答え、他の期日前投票所で同日投票された方は、市役所本庁で186名、新南洋総合支所で107名、夢プラザ熊毛で54名、鹿野総合支所で11名であったことから、他の投票所を大きく上回る結果であった。今後の設置に関しては、基本的には継続する考えであるが、設置場所や期間等については、事業者と引き続き協議していく。公明党、相本正俊、金子優子、遠藤真一、施政方針質問、少子化対策。質問、新たに創設された給付型就学支援金制度への期待は？答え、 返済不要の就学支援奨学金を創設することで、子どもの貧困対策を強化したことにもなる。合わせて、大学を卒業後3年以上、市内に住み続けた場合にも、返済不要となる定住促進奨学金も創設した。安心して、子育て、教育ができる町を目指していく。神南洋総合支所。質問。将来の町づくりの上で、神南洋総合支所の役割、市民にとっての位置づけをどのように考えているのか。答え。人口減少や少子高齢化の進展に伴い、変化する市民ニーズに対応した真に必要な行政サービスのあり方について、住民とともに平成32年度までに方向性を示したい。新年度予算質問。子どもの明るい未来サポート事業。質問。事業内容と委託先は。答え。平成29年度実施された子どもの生活に関する実態調査の結果を踏まえ、子どもの居場所づくりのモデル事業、周知啓発事業を計画している。委託先は NPO 法人や社会福祉協議会などを想定している。女性雇用マッチング事業。質問。平成30年度の取り組みは。答え。就職情報サイトの構築。普及啓発ポスター。チラシの作成。セミナーや講座等の開発、施行に取り組む。会派一般質問。受動喫煙対策強化を。質問。本市は山口県タバコ対策ガイドラインに基づいて、受動喫煙対策に取り組んでいるが、施設ごとの状況及び今後の対応は。答え。昨年7月に公共施設339箇所を調査。学校など、子どもや健康に問題がある人などが利用する施設の 90.3% が敷地内禁煙。庁舎や体育館など観光庁や健康増進関連施設は 64.6% が施設内禁煙。屋外喫煙場所設置の10メートルルール厳守は160箇所のうち 17.5% だが、今後平成30年度末までに受動喫煙対策を推進・強化していく。学校での突然死ゼロを目指した環境整備を。質問。小中学校における児童生徒、教職員に対する心肺蘇生と AED 教育の状況は。答え。消防署員や医師などの協力を得ながら、心肺蘇生や AED に関する講習会を、すべての小中学校の教職員に対し開催している。また、実習については、小学校では5校、中学校では全校で行っている。
講師会、古谷幸男、尾崎孝則、友田秀明。施政方針質問。行政は市民のためにあるべき姿勢を。質問。徳山駅前市街地再開発事業の一番早いペースでの着工時期は。答え、様々な手続きがあり、平成30年度以降になる。質問、指導草刈り報奨金の値上げについて、周辺地域の指導への取り組みは。答え、草刈り報奨金を1メートルあたり12円から15円にする。質問、小学校空調整備計画は。答え、市長、教育長で相談する。新年度予算質問。文書配布等報奨金。質問、広報配布等報奨金は、旧西2町で格差があるが、見直しをしたのか。答え、新年度は従来通りの算定で計上しているが、統一に向けて自治会関係者の意見を聞きながら、早い時期に統一できるよう進めていく。シティプロモーション事業。質問。 事業費1695万円の予算内容について詳細な説明を求める。答え、周南市プロジェクトは前年度より834万円減で3カ年の計画にしている。新年度はインターネットを活用した情報発信、グッズの作成、市職員が広報マンとなって100日間全国キャラバンを実施し、周南市を PR する活動等である。会派一般質問、震災時の対応を問う。質問、避難場所で一番の要望は飲食物とトイレと聞く。国土交通省はマンホールトイレの整備を各自治体に促しているが、市の対応は。答え、道の駅ソレーネ周南に5基整備している。加算金支払いの責任論は。質問、老人ホーム等に対する固定資産税、都市計画税の課税誤りがあり、還付加算金も発生した。要項での対応でなく、条例化すべきだ。答え、関係者に深くお詫び申し上げる。平成18年度から固定資産税等返還金支払い要項で対応している。総合支所の整備は、質問、新南洋総合支所の整備と住民への周知は、答え、平成30年8月から移転し、32年度までの間に方向性を示す。住民には自治会等の会議で周知する。質問、加野総合支所の整備方針の住民への対応は、答え、自治会等の会議で説明していく。行政の押し付けではなく、住民と方向性を話し合う。公共施設再配置モデル事業。質問、和田支所の整備方針は、答え、土砂災害特別警戒区域を含み対応を協議する。質問、長保児童園の存続要望が地元で強い。対応は、答え、地域や保護者と協議する。日本共産党、魚永智之、中村文子。新年度予算質問、緊急財政対策について、この間の財政出動の反省点は。質問、平成30年度予算編成方針では、15億4000万円の財源不足で、財政調整基金に頼らない財政構造の構築を目指し、緊急財政対策を策定し、手数料や使用料、補助金などの見直しを行い、予算に反映するとした。この間の財政出動の反省点は、30年度は緊急財政対策の名のもと、市民サービスの切り捨て、負担増の具体的なものは何か。答え、徳山駅周辺整備事業など、財源計画を立てて実施してきた。しかし、市税が減少傾向にある中、交付税の減少が続いている。このようなことから、持続可能な財政基盤の構築を進めていく。30年度予算は市民サービスに支障をきたすことのないよう、まずは内部経費を中心に見直しを行ったところである。会派一般質問、米改革元年を迎えて本市の農業政策は、質問、米の生産調整配分や直接支払い交付金廃止の影響はどうか、対策は考えているか。答え、集落営農法人などの所得に大きく影響がある。大豆や麦への転換や酒米の作付け、トマト、わさびなどの産地化など、米改革に対する環境整備、体制づくりを進める。生活保護基準の引き下げは行うべきではない。質問、生活保護基準の見直しは他の低所得者対策の基準にも波及する。引き下げを行わないよう国に要望してほしい。答え、生活保護基準の見直しにより影響があると考えられる事業については、国の動向を注視しながら適切に判断、 対応していきたい。国への要望は考えていない。会派に属さない議員、島津幸男。会派一般質問。縮む集団は大丈夫か。緊急財政課の本気度を問う。質問、東京オリンピック後は不況も予想される。さらに犬年は大災害の年とも言われる。待ったなしの財政状況の中、市の考えは楽観的すぎる。本気度を感じないが、どうか。答え、財政調整基金が減少し、多額の財源不足が見込まれる。そのため、新たに緊急財政対策を策定した。質問、財政再建のために、私有地の意図的な払い下げはすべきではないと考えるがどうか。答え、利用見込みがない場合は、売却や貸し付けによる実財源の確保に努める。質問、都市銀行撤退の危惧は、また、低人跡地の活用をどう考えているか。答え、銀行移転の話は聞いていない。また、低人跡地の活用は最優先課題と認識している。周南市議会の会派質問。周南市議会では、平成25年3月定例会から、市長の施政方針が行われる3月定例会及び市長の所信表明が行われる定例会において、施政方針や新年度予算等に対する質疑及び一般質問を会派ごとに行う会派質問制を導入しています。平成29年3月定例会で導入から5年目を迎えたことを節目とし、会派質問のあり方について議会運営委員会で協議を行いました。その結果、この度の平成30年3月定例会から、質問時間の見直し、施政方針や新年度予算議案等についての質疑を質問に変更するなど、より活発な議論を行うことを目的に、制度の見直しを行いました。主な変更点。質問時間の延長。40分プラス30分、かける。括弧、会派人数マイナス1、括弧閉じる、を会派人数かける40分としました。質疑を質問に変更。疑義を正す質疑から、互いに意見を交え、議論を深める意味で質問としました。